皆さんこんばんは。デカプーがお送りするチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンのネトラジ放送を開始します。本日もよろしくお願いいたします。放送の開始が、告知より少し遅れまして申し訳ございませんでした。ちょっと息切れ気味ですが、今日もお付き合いいただけたらと思います。週末は、昼間は結構暖かくてですね、お出かけ日和でしたけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。デカプーはですね、昨日、高田馬場まで、メーリングリストのオフ会がありまして出かけてきました。で、いつもなら私は千葉の方に住んでるんですけども、京葉線って、ディズニーランドを通る電車ですよね。あれに乗って、東京まで行って、東京駅の中を山手線まで歩いて馬場まで行くんですけれども、なんかこう移動に疲れたくないなと思って、千葉から総武線の各駅停車に乗ってですね、新宿までずっと座っていきまして、およそ1時間10分で、新宿から池袋方面に行く電車っていうのは総武線の各駅停車と同じホームなんですね。で、逆に高田馬場から千葉に帰ってくる時も、向かい合わせの下ホームで、乗り換えがすごい楽なんですね。で、結果的に1時間うちからだと駅から駅だけで1時間40分ぐらいかかっちゃうんですけども、でも東京駅で15分ぐらい歩いて乗り換えるのと、移動のことを考えると楽だし、東京通らないだけテンションも低いし、いいのかなと思って乗ったんですけど、意外に楽でしたね。本当に移動では疲れないで、非常にいい電車の旅でしたね。はい。今日は半日仕事をしなきゃいけなくて出かけていたんですけれども、そんな中なんとなくですね、こうベッドの中で眠れなくて、Google の Android の Google のプレイストアを眺めてまして、そしたらですね、アプリケーションっていうところの中に、おすすめアプリかな、アプリケーションの中にあなたへおすすめのアプリっていうのがあって、どういう基準で選んでるんだろうとは思うんですけども、これが意外に当たってるんですね。何しろデカプーですから食い地が張ってるんですけど、ロッテリアだとかマクドナルドだとかローソンだとか、ケンタッキーだとか、食べ物のアプリケーションばっかり出てきましたですね。それだけじゃないんですけども、どれぐらい音声が乗るかなと思って今日20個ぐらい落としてきて、まだ全然試してない状態なんですけども、その中で、ツイッターでもフェイスブックでもメーリングリストでも、告知しました。なんだっけ、ボイスクロックっていう、VOICECLOCK、というアプリがありまして、それをダウンロードしましたところ、これがですね意外に使いやすいんですね。で、今日はそのアプリについてご紹介させていただきます。よろしくお願いします。はい、せっかく綺麗に収まってたのにな、言い忘れました。放送の中での、ご質問ご意見等ありましたら、ツイッターの、いつも通りですが、ハッシュタグシャープアンドロイドチャレンジ、シャープ ANDROID アンダーライン CHALLENGE の方まで、お寄せいただければと思います。といっても 今曲に収まったのはたまたまなんですけどね、全然考えてなかったんですが、でも結局こうやって収まりませんでしたね、はい。それで先ほどお話しした、ボイスクロックですけども、これがどういうアプリかと言いますと、タイマーだとか目覚ましだとか、あと時計のアプリってものすごいいっぱいあって、もともと私が使っている、S3 Galaxy S3 SC06D の中にももともと多分タイマーだとか入っているんですけども、まあ、なんとなく検索していて、そのボイスクロックっていうのを見つけたんですね。でこれがどういうアプリかと言いますと、時報ですね、11時ですとか12時ですとか、そういう時報を、声で教えてくれるアプリです。で、この時報は、1時間ごとまたは30分ごとに、PC トーカーとか、スクリーンリーダーみたいにこう何時ですっていうふうに教えてくれるんですけど、例えば午後9時30分です、午後10時ですとか、あとは24時間の時間の21時です、21時30分ですみたいに、教えてくれる機能が一つあります。であとは、アラームって言って、これは曜日と時間が指定できるのかな、毎日毎週1回のみで、設定できて、例えば毎週だと月火水日月火水木金土の、例えば月水金とか火木土とか、あとは月火水木金とか、そういうふうにこの曜日だけ指定して毎週この時間は鳴らす鳴らさない、要は毎週この時間にお知らせするしないっていうアラームがあります。でこれはどういう時に使うかっていうとね、多分アラームですから、何時何分まで設定できると思うんですけど、まあ、仕事に行く時間に近づいた時とか、定期的に薬飲んでる人なんかその時間なんかでもいいんじゃないですかね。でスヌース設定とか、あとはそのアラームを鳴らす時間、声呼びかける時間だとか、あとは音量だとかも設定できます。でまたこの時報はですね、時刻は時報はですね、24時間ずっと鳴らすこともできるし、サイレントモード、マナーモードの時には鳴らさないっていう設定があったり、マナーモードだけじゃなくて、時間を指定して、夜中11時から朝の6時までは時報を鳴らさないとか、あとはそれだけじゃなくて、夜の11時から朝の6時と昼間仕事している8時半から、8時半から午後5時30分まで鳴らさないっていう、こう、指定をすることができます。なので便利じゃないかなと思ってます。うちの家内のチコちゃんは、それを入れて、なんだっけ、朝出かける時間かな、時間と、あとは盲導犬のおトイレに出す時間とかを、まあ、忘れないようにっていうんで、入れてたりしてるみたいで、結構使いやすいんじゃないかなと思います。あとその音量の調整も、なんだっけ、メディアの音量って、まあ、音楽聴いたりラジオ聴いたりする音量と一緒にするか、この独自アラームだけの設定にするか、通知シェードなんかでお知らせするときに鳴ってる音の音量と同じにするか、あとなんかもう一個あったな、後で説明させていただきながらしたいと思いますけれども、 まあ、そういう機能がありますというわけで、あで、それでちょっと今日あのすいません時間がなくてですね、実はこれあのボイスクロックってなんだっけな、ボイスクロックミク、ボイスクロックカイト、ボイスクロックなんだっけな、4つ5つぐらいあります。で全部落としてみてその声聞いていただければいいかなと思うんですが、私はたまたま一番最初にカイトっていう男の人の声で設定をしたので、なんとなくねアニメ声でこう何時何分ですって言われてもですね、あの外だと困るかなという気もちょっとしたので、あの男の人の声にしました。でも今日昼間はボリュームの調節が分かんなくて、どんなにボリューム下げてもガンガンガンガンでかい音でポン何時ですって言うんですね。帰ってきたらうちの家内がそのやり方を知ってて、教えてもらいましたけども、ちょっと待ってくださいね、ちょっと音が小さいな。
着信音量 10%、
はい、
21時16分着信音
で、これはあの落としてくるとアイコンが、まあホーム画面がいっぱいになってなければアイコンが表示されてますけれども、もしいっぱいになっちゃってると、まあ、あの空いてるところでそのアイコンをショートカットで呼び出すと、そのいろんな設定のボイスクロックの設定ができます。で、時計自体を読み上げるのは自動でもちろん時報をオンにしておけば自動で読み上げますけれども、自分でタップして読み上げさせたいときにはウィジェットを設定しておく必要があります。でもね、実は、ウィジェットに指が触れたときにドキュメントトーカーが先にあの読んでしまうので、まあ、ウィジェットって読まないウィジェットもあるんですけども、このボイスクロックに関しては表示されてる何時何分っていうのを読むので、わざわざタップする必要ないよねっていう話もあるんですけども、まあそういうものよりもあの時報だとかアラームだとかに利用するのに便利かなと思ったので今日紹介しようというところです。で、私が使っているそのカイトっていう人っていうか声はですね、こんな声ですね。
21時17分です。
あれ、随分でかい音になったな。私は多分メディアの音量ってのと同じにしてあるので、ドキュメントトーカーと同じ音量になってるのかな。
ボーム、画面オフ。
だからこれを下げると、
21時18分着信音量 10%。21時18分です。
ということのようですね。あのこれは今ウィジェットを触って。はい、今なんか変な声が聞こえましたね。あれはなんだっけ、名前なんだっけ、あれ、ミクじゃなくて、あ、なんだっけ、ちょっともう一回鳴らして、やってんのがそうですね。あの、はい。あれが、女性声で、女性声は3種類ぐらいあったんじゃないかなと思います。で、まあ見ろよって話ですよね。すいません、ちょっと待ってください。お、来たな。RIN、リンか、ボイスクロックリン、まあ、リンちゃんだそうです。で、私のはカイト君だそうです。あのちゃんとかくんとかついてませんからね、勝手につけてるだけですけども、ちょっともう一回それ鳴らしてもらって、 随分高い声だよね。でもね、なんかね、みんなパッとしないんですよ、実は声が。で、まあとりあえずそれ3つぐらい入れてみました。
3つぐらい入れて、どれも
微妙、
どれもいまいちだ
った、ね、うん。でこれスピードも変えられるんですけど、下手にスピードを変えるとなんか妙に聞きにくくなるんですね。で、まあ、そういうのもあって、後でこれは設定の画面でちょっとご説明をします。で、時報鳴った？それ今日。
さっきまで鳴ってた
の。9時鳴んなかった？
鳴ったかもしれないけど。
気づかなかった。
気づかなかった。
はいはい。そう、あの、たださっきも説明しましたけど、1日にこの時間とこの時間っていうその範囲を設定して、鳴らさない時間をいくつも設定できるので、まあ、便利かなっていう気がします。だから普段はね、そのウィジェット触ったって今もお聞きいただいたように、9時19分ですって読む前にそこに指が触れればドキュメント投下が先に数字読んでくれてました、時刻読んでくれてましたけど、あの、まあ寂しくなったら声を聞きたければっていうところもありまして、まあただやっぱね、指定した時刻を教えてくれたりアラームで教えてくれたりするっていう意味ではいいかなと思うので、まあ、試していただいてもいいかなと思います。で、せっかくなので一応見た方がいいよね。ボイスクロック、ちょっと待ってくださいね。
画面オフ、着信音量 10%、21時。ボイスクロック MIKU、カッコ、イセリモビー、無料。
これはボイスクロックミクですね。で、その下に、
ボイスクロックレン、カッコ、イセリモビー、無料。
ボイスクロックレン、ミクちゃんに、レンちゃんに、ボイスクロック、さっきのリンちゃんに、カイト君に、ルカちゃんに、あとですね、グミちゃんかな、はい、あとはガクポちゃん、それから、あ、いっぱいありますね。メイコちゃん、そうだ、最初にメイコちゃん入れてたんだよな。
オスクロックメイコ、カッコ、イセリモビー、無料。選択、オフィスクロック、オフィスクロック GACKBO、カッコ、イセリモビー、無料。オフィスクロック GUNI、カッコ、イセリモビー、無料。オフィスクロックルカ、カッコ、イセリモビー、無料。オフィスクロックカイト、カッコ、イセリモビー、インストール済み。オフィスクロック RIN、カッコ、イセリモビー、無料。オフィスクロックレン、カッコ。選択するにはタップします。オフィスクロック MIKU、カッコ、イセリモビー、無料。
というわけで、1、2、3、4、5、6、7、8。8人います。なので、その中からお好きなのを、選んでいただければいいんですけど、なんか大して声の差がないという話も実はあって、まあ、あのボイスクロック VOICECLOCK かで検索すると、これ出てきますので見ていただければいいかなと思います。で、ダウンロードしてくると、まあ、あのホーム画面がいっぱいになってなければ、ホーム画面に、
作業指定、
これがあります。
ボイスクロックカイト、
私の場合はカイトですね。で、ボイスクロックカイトっていうのがあるんですけど、これをタップすると、
ボイスクロックカイト、
メニューっていうか最初の画面が出てきます。
ボイスクロックカイト、時報の設定
で、画面の真ん中に結構これは大きいアイコンですけども、真ん中の左側に時報の設定、アラーム設定が右側で、その下の段、その他設定、使い方、アプリについてというメニューがあります。この初期、最初の画面はこれしかないので、比較的これは触りやすいよね、触りやすいと思います。で、下の段の真ん中の使い方の説明、
使い方、
使い方ですね。これはね、喋らないです。
中見た
ら。
だい
たいこのウェブコンテンツですというのは癖物でですね、ほとんど喋ってくれないんですね。で、というわけで、ちょっと読んだ方がいいのかなと思いますが、ボイスクロックの使い方、待ち受け画面に貼る方法、ホーム待ち受け画面の何も置かれていないところを長押し、かっこロングタップし、回す。ウィジェットをクリック、タップします。ウィジェット一覧の中にある、ボイスクロック、私の場合、カイトですね。をクリックします。クリック、タップして、ホーム画面にアイコンが出てきたら、利用可能ですと。アイコンをクリック、すると、現在時刻を、お知らせしますと。そういうアプリですね。で、設定画面の出し方ってことで、通常のアプリと同じ方法で、ボイスクロックカイトを起動してください。ウィジェットで出したものではなくて、起動しろということですね。日本指じゃないと動かないよね。その次ですね。時報機能。時報機能を有効にすると、30分ごとや1時間ごと、お好きな感覚で自動的に時刻を読み上げます。夜間や寝ている時など、特定の時間帯だけ時刻を停止したい時は、停止時間の設定機能をご利用くださいと。そういうふうに書いてありますね。で、アラーム機能があります。で、アラーム機能、最大20個のアラームを設定することができます。アラーム音の代わりに、時刻を読み上げさせることもできるので、指定の曜日の決まった時間に時報を鳴らすといった使い方も可能です。それからサイレントモード、サイレントモード連動機能ってことで、その他の設定でサイレントモード、連動のチェックを入れると、着信音量を、0、カッコマナーモードなどに設定したときに、時報などの時刻読み上げを、
画面が消えた。21時28分着信音量 10%。選択すると安心スキャンが表示。
時刻読み上げなどを行わなくなります。外出先や公共の場で、不意に時報を読み上げられることを防ぐのに便利ですと。で、時報が動かなくなったときはということで、本体のメモリー不足などにより、アプリが強制終了されると、時報が停止してしまいます。申し訳ありませんが、今のところ強制終了後に自動で時報機能を復旧させることができませんと。時報が動かなくなったら、ホーム画面のウィジェットをタップして、 現在時刻を読み上げさせるか、設定画面で、時報を
21時30分です
というわけで読んでくれましたね。乗らない、あれ設定してないんじゃない、9時過ぎにはならないとか、なぜでしょう。ちょっと設定見てくださいよ。設定画面で時報を一部オフにしてから、オンに設定し直してくださいと。最新バージョンの入手、これで終わりだから読んじゃいましょうね。最新バージョンの入手、最新バージョンは、配布サイトよりダウンロードしてくださいと。よく説明が書かれていまして、ドキュメントトーカーで読まないのは本当に惜しいところです。私のつっかいつっかいの読みで大変申し訳ないんですけれども、まあ、こういうことができますよということでご理解いただければと思います。それでですね、時報の設定というのが先ほどの画面にありますが、これをタップします。
時報の設定、1件中7件目から7件目までを表示しています。
そうすると
時報有効にすると30分または60分ごとに四国を見られ、
あ、オフにしちゃった。
チェック済み、
これはチェックをしたらチェック済みと言います。オンになってる、みんな。あ、通話中はオフにしてた方がいいけど、それ。動かない。
時報の感覚、時報の読み上げ感覚を指定します。括弧現在の設定30分ごと。
時報の設定は今30分ごとになってます。私はだから30分ごとになります。で、
スリープ時は時報停止、スリープ状態の時は時報機能を一時停止します。Android 2.15。チェックボックスです。
これは要は画面をオフにしてたらオフになるっていうことなので、一応これはチェックしないで画面がオフ時も読み上げるように私は設定しています。
通話中の時報を利用する、通話中や着信中の時報を有効にします。チェックボックスです。オフ。
通話中とか着信中に何時何分ですって言われてもうるさいので、ましてや耳のそばで言われると大変うるさいと思うので、私はオフにしています。
停止時間の設定、指定の時間だけ時報を停止します。
そう、これですね、停止時間の設定っていうの
を、時報の設定、オフィスクロック回答、1件中12件目から12件目までを表示しています。
で、これがですね、時刻停止時間ってことで、
時報停止時間有効にした範囲の間は時報による時刻の読み上げを行いません。
はい、行いませんということで、
有効にするチェックボックスです。オフ。
有効にします。原因分かった？
いや、分かんないけど、それさえだ。
ああ、いえいえ、そんなことはないんだけど。
範囲、括弧、見せて。
で、このチェック、有効にするをチェックにし、それから範囲ですね。
アラート範囲開始時刻、コロン9時33分 PM。
この、例えば、
編集ボックス、9。
これは、
テキスト入力できます。時間を8時33分 PM。時間を9時33分 PM。
このテキストボックスの9とか33の上下には読まないですけど、すぐその下にマイナス、上にプラスがあるので、それを押すと
10時33分 PM、 11時33分 PM、 時間10時33分 PM、 9時33分 PM
というふうに、これが開始時刻ですね。で、その
PM ボタン、
PM ボタンってあるので、これを押すと PM のところをタップすると AM、PM が切り替わります。で、これが、例えば
時間を9時33分ナム、10時33分ナム、11時30、
まあ11時半までは読み上げることにして、
11時32分ナム、11時31、
ここからにすれば11時30分、夜11時30分は、
11時31分の DM
から読まないようにします。そして朝の6時
DM ボタン9時33分アヌ
で
時間を8時33分アヌ7時33分アヌ6時33分アヌ分を6時31分アヌ6時30分アヌ6時29分アヌ、
こういうふうにすると夜中は読まないと。で一番下に
設定ボタン、キャンセルボタン
っていうのがあるので、
設定ボタン、事項の設定、ディスクロック、
これを設定します。これはね、家内が先に見つけましたね。もう設定したんだよね、したんだよね、はい、設定したそうです。でこれが1個目の設定ですね。で有効範囲、有効で
範囲、現在の設定、コロン午前11時31分から午前6時29分まで、
あれあれ
設定に、
いや、ちょっと待って、
範囲、現在の設定、コロン午前11時31分から午前6時29分まで、
そしたらほとんど喋んない。これは PM にします。なんか間違えてましたね、あれ
11PM ボタン、
これでいいのかな。
事項の設定、ディスクロック解凍、設定に、事項停止時間、有効にした範囲の間は事項による時刻の読み上げを行って、有効範囲、現在の設定、コロン午前11時31分から午前6時29分まで、
あれ AM と PM 間違えてる、 PM を押すと AM かぶるんだよね。 PM から AM には設定できないの。皆さん今聞きましたよね、11時31分 PM ですよ今。で下は
編集ボックス6、タップするとテキスト入力できます。
で
設定ボタン、事項の設定、ディスクロック解凍、範囲、現在の設定、コロン午前11時31分から午前6時29分まで、
なんで、そんなことないよ。
事項停止時間、有効にした範囲の間は事項による時刻の読み上げを行いません。有範囲、現在の設定、コロン午前11時31分から午前6時29分まで、以上、アラート範囲、
思いっきりつまずいているんですが、午後から午前はできないとか、そんなことないよね。そんなことないよ。
開始時刻コロン、
開始時刻コロン、
分をする AM ボタン、 AM ボタン、11時31分 DM 終 AM ボタン、分をする時間、編集ボックス6、時間後も分を戻す AM ボタン、24
時間12時間ずれてるんじゃないですか。
あ、俺の携帯が、今明らかに、11時31分 PM から、6時29分 AM に設定してます。
事項の設定、ディスクロック解凍。
あ、でも嫌がってますね。なんで？チコちゃん？設定してみて。なんで？嫌だ。なんででしょうか。え、俺のでやるの？
はい。ちょっとこれもできてる。
あ、これもできてるの。すみませんね。はい、じゃあどうぞ。
選択すると安心スキャンが表示されます。設定1。設定1、有効にするチェックボックスです。オン。範囲、現在の設定、コロン午前11時31分から午前6時29分まで。有効にするチェックボックス。範囲、現在の設定、コロン午前11時設定に、有効にするチェックボックス設定に。範囲、現在の設定、有効にするチェックボックスです。オン。範囲、現在の設定、コロン5、アラート範囲開始時刻、コロン11時31分なる。
AM になってるじゃん。
え、なんで分かってるよ。そこまでは分かってる。さっき PM にしたんだって。
編集ボックス、31。範囲。開始時刻、コロン。範囲。 を進める。範囲、開始時刻、コロン、時間を進める。編集ボックス、11。編集ボックス、31。AM ボタン、11時31分 DM。
はい、なりましたよ。
設定ボタン、時間を戻す。設定ボタン、設定ボタン。編集、時間を戻す、時間を戻す。編集ボックス、6。編集ボックス、29。AM ボタン。選択するにはタップします。キャンセルボタン、設定ボタン。地方の設定ボックスクロック回答。反流行にするチェックボックスです。オン。範囲現在の設定、コロン午前11時31分から午前6時29分まで。
壊れてる。
ちょっと待ってちょっと待って、なんで俺がやったときはやり方がおかしいって言って、あなた自分がやったときは壊れてるになっちゃうのひどい。で夜から朝ってできた？
うん、できてるよ。ちょっと待って、
はい、それでも俺が24時間設定にしてるかな、普通の時報を。
さっき24時間設定にしてるって言ってたけど、
俺はね、
うん、
それだとダメとか、そんなことあんのかな。
ダメな
の。マジっすか。
11時じゃなくて23時にしないといけないんじゃないの。
だって AM、PM ってあるからさ。
いや関係ないじ
ゃん。あ、関係ない。え、マジで。
うん、もう止まっちゃったじゃないか。
え、俺のせい
範囲現在の設定、コロン午前11時のアラート範囲
よし。
時間を12時、1時、3時、3時、3時、3時、31
分 DM。 私のは時報が鳴らないんだよ。
それはそれで問題だねあ、サイレントになってない、それ。それだけ、そういうことじゃない。まだモードになってんじゃん、それ。これでどうだ。
設定、地方の設定ボックスクロック回答。範囲現在の設定、コロン午後11時31分から午前6時29分まで。
できた。これひどいな。
やっぱ24時間。
いや、あの、AM を PM に勝手に変えてもダメで、あの、時間を、123456789011123456789011まで持ってって
戻さなきゃいけないのを進めて11にしたんじゃない。
違う違う、あの AM ボタン PM ボタンがあるじゃない、うん、AM ボタン PM ボタンで押すと全部午前になっちゃって、時間を24時間ぐるぐるぐるっと回すと、回して PM になった時にはその PM で行くみたい。
それ24時間設定にしてるから12時間にすればいい。
そういうことなのかな。やってみようか。
そんなゆっくり、
はい、しょうがないじゃんね。
はい、
まあというわけで、今これで午後11時31分から朝の6時29分まで音が鳴りません。ということは、夜中の11時30分ですって言った後は、次は6時30分ですっていうまでの12時から6時までの間が鳴らなくなりました。で、これで安眠を定められることはないと思います。で、それでこのスリープ時は時報を停止、
スリープ時は時報を停止、スリープ状態の時は時報機能を一時停止します。アンドロイド 2.1 ロチェックボックスです。
それからスリープ時っていうのはこの画面をオフにしている状態ってことですね。これはオフにしちゃうと、ほとんど使い物にならないと思うので、このままです。
通話中の時報を利用する。通話中や着信中の時報を有効にします。チェックボックスです。
通話中になってしまうとうるさいので、これはオフにしてます。それから
停止時間の設定、指定の時間だけ時報を停止します。
というわけで、この設定が今やったやつですね。で、これは何件までできるんだ。これはですね、3つまで、3つの時間帯を、停止させることができます。だから夜中、あと昼間仕事してるときとか、そういうことが可能だということです、
ね。
で、これが、時報の設定ってやつですね。で、その他の設定ってところに行きましょうか。
その他設定、
でディスクロック回答1件中10件目から
発見まで表示
しています。乗ってなかった
。
乗ってなかった。あ、じゃあスピ、スリープ時は読み上げ何チェックが入ってない。そこのオフだな。
まあいいですあのバッテリーが少ないのかもしれないので。
バッテリー少ないと動かないなんて書いてなかったけど。
あ、さっき書いてた。
あ、本当に、うん、今何パーセント？
40
何パーセントになんないじゃ困らないまあいいか、はい、
進めてください。
はい、すいません。今はどこに入ったかというと、その他の設定です。読み上げ音量です。
読み上げ音量、メディアアラーム、通知音量のいずれかを選択できます。
で、これが一番上になります。
メディアの音量、アラーム音量、通知の音量、着信音量選択するにはなくします。
ということで、メディアの音量っていうのは、スリープ状態でボリュームを変えた時の音量と同じになると思います。
アラーム音量、
アラーム音量っていうのは、多分このもう一つの設定、アラームですね、指定して時間に鳴らすっていう時の音量と同じ音量で鳴らすってことだと思います。
通知の音量、
通知の音量っていうのは分かりません。
着信音量、
着信音量は着信音量と同じ音量で鳴るっていうことだと思います。で
テスト再生ボタン、
その下に細長いボタンがあって、これが
21時47分です。
えらい大きいですね。これはあの僕はメディアの音量と一緒にしてあるので、うん、そうそう、だから今のドキュメントトーカーと同じ音量で鳴るようになってます。なので大きいんですね。放送用にちょっと大きくしてあるので、大きいんだと思います。でその下に
OK ボタン、キャンセルボタン
なんですけど、これ選んだときに何々のチェックボックスのチェック、あのラジオボタンを言ってくれないのでちょっと困りますが、まあ自分がタップしたところを覚えておいていただく必要がちょっとあります。
OK ボタン、その他の設定、ディスクロック回答
で
時刻読み上げ方法、時刻の読み上げ方法を指定します。括弧現在の設定24時間制0から23時
で、これを
アラート1件中12時間制1から12時24時間制、12時間制、括弧午前午後プラス0から11時24時間制0から23時
え3個あった。
そうだね、なんか変だね。
0から1から
0時、午前0時から11時、多分ほら午前12時何分とか午後12時何分っていう場合と、午前0時何分と午後0時何分っていう場合があるみたい。どっちにしてやる？
1
時から12時。
分
かんない。12
時間制1から12時。
じゃあ
だと思う。
これにしとこうか。
12だった。
はい。じゃあ私もこれにします。そして
テスト再生ボタン。
9時48分です。
あれ
？10
時？9時。12時間制にしたのにテスト再生で
もう。OKボタン。その他の設定、ディスクロック回答。12
時間制だから9時でいいんじゃん。
ああ、そっかそっか。午後って言わないんだ。午前とか午後とか読んでくんないんだ。
これは午後とか午前とか。
午後9時49分、連絡するには時刻よ。1件中3件目から3件目までを表
示しています。言わないんだ。あれ言わなかったっけ。じゃあこれ12時間制じゃない、12時間制の0時から
12時間制、括弧午前午後プラス0から11時、
これなら言うんじゃない。
OK ボタン、テスト再生ボタン。
午後9時49分です。
おお、ということのようです。12時間制の12時間制の午前午後っていうのと、 12時間制の1時から12時っていうのがあるので、3つあるうちの真ん中をタップすると、
午後9時50分です。
ということが可能だということですね。
OK ボタン、その他の設定、オフィスクロックナイト。
はい。で、その下が、
サイレントモード、連動サイレントモード、着信音オフの時に時刻を読み上げなくなります。チェックボックスです。オン。
サイレントモードでは読み上げなくなりますということで、私はこれオンにしてあります。
通知音時刻読み上げの前に短い音を鳴らします。現在の設定コロンタイプに。
これは通知音って言って今ポーンってなったやつですね。
1件13件目から3件目まで表示しています。
午後9時50分です。
これがタイプ2です。で、
タイプ1、
タイプ1っていうのは
テスト再生ボタン。
午後9時50分です。
ですっていうのとプですって言わないのかな。ね、
ですって言わないっていうか、これはキャラで言わない。
あ、というわけでキャラによって喋り方が違うので、何分だよって言ってくれるのももしかしたらあるかもしれないね。通知音オフっていうのだと
テスト再生ボタン、
午後9時51分です
っていう風になるので、私はなんとなく、は
い、
はい、スクロック
というわけで、なんかブツブツ後ろで言っておりますが、
時刻読み上げテスト5件中13件目から13件目、
時刻読み上げテストをやると時刻読み上げをしてくれます。はい、それからウィジェットの文字表示ってことで、
ウィジェットの文字表示、ウィジェットに表示、アラートウィジェット、
これは
ボイスクロック、
ボイスクロック、現在時刻、
現在時刻括弧午前スラッシュ午後表示しない、現在時刻24時間表示、
今は何になってるの？ああ、どうしようかね。午前午後にしときますかね。
現在時刻か、その他の設定、オフィスクロック回答。
ウィジェットの文字表示のあれですね。
また違うんだ、そっちと。
なんでなんで？あ、そう、別々。で、あとは背景を、背景を透明にするかどうか。
背景を透明にするウィジェットをクリックしても背景が白くならないようにします。チェックボックスです。オフ。充電完了。まあ、充電器を外してください。
どっちでもいいやということで。
アイコンを小さくする、アイコンを小さめに表示します。チェックボックスです。オフ。
もうこれもどっちでもいいやということで、一応この設定は終わります。で、今日のもう一つのメインですけども。
アラーム設定。
これですね。
アラームの設定、オフィスクロック回答、一件中。
アラームの設定ということで、アラーム音量っていうのが一番上にあります。
1括弧音量テストスライダー 42%。
このスライダーはダブルタップして、ダブルタップして上下にスワイプすると、
スライダー 28%、
下に
1括弧スライダー42%、 1括弧無題
コメントスライダー、適当な場所、要はそのスライダーって言ってるところで、一番左が 0%、 一番右が 100% なので、指でスワイプしなくてもその部分を、そのバーの一番右の方をタップすれば、
1、2、4、音量テスト括弧音がスライダー 85%
という風な形になります。まあ、とりあえず 50% ぐらいにしておきましょう。
1本スライダー 42%、 音量
時間ですよ、時間ですよ、
時間ですよ。これもキャラクターによって多分内容が変わってきます。そしてお
っきろお
っきろだった、うん、ああ、じゃあそれも目覚ま、まあ何を使うかにもよるんでしょうけど、30個まで用意できるって言ったかな。1件17件目から21括弧無題
5点0.6分1回のみ。
リンだから、
リンだから、そうなんだ、だから使うものによって変わってくるということになります。
アラームの設定、オフィスクロック解凍
で、この例えば1個目の無題ってところをタップすると
有効チェックボックスです。オン。 時刻、名前、コロン、カッコ、無題。
まあ、名前はつけてもつけなくてもいいです。
時刻、コロン、午前0時0分。
これ何時にしますかってことで、今は午前0時0分。で、
繰り返し、コロン、1回のみ。
1回のみです。
曜日、コロン、日曜、無効。
で、今これ無効になってるんですけど、これを有効にするには、
繰り返し、コロン、1回のみ。
これをタップして、
アラート繰り返し、OK、キャンセル。1件13件、1回のみ。毎週、OK ボタン。キャンセルボタン、毎週。
ということが出てきます。
毎日 OK ボタン、毎週
で毎週にします。毎日だと本当毎日になりますので
OK ボタン
で毎週って押してもオンって言いませんので、
アラームの設定、ディスクロック解凍、
その上に有効っていう、
あ、そう、まずそれをやらないとダメね。
繰り返しコロン毎週、
繰り返し毎週、
選択するにはタップします。スムーズ有効、曜日コロン日曜、
今曜日が日曜になってますけど、例えばこれを日曜外したいときはもう一回日曜押します。何も喋りません。で、月曜、
火曜、水曜、
水曜、
木曜、金曜、
金曜、土曜と適当にタップします。で、その後に
OK ボタン、
OK を押します。ディスクロック解凍、そうするとちゃんと設定できてるかなっていうことで、月水金土と4日間、設定できましたよと。
繰り返し設定、スムーズ設定、音声設定
で、
図感覚コロン、スムーズ有効チェックボックスです。オフ、
スムーズをオンにします。まあオンにしたければですけど、
感覚コロン3分
で、このスムーズの感覚何分にしますかってことで、
アラート、スムーズ感覚3、 OK キャンセル。
このスライダーでも表設定できますし、その
編集ボックス3、
このその右側にもボックスがあるので、そこで数字を入力して10までできるのかな。
スライダー 14%、
スライダーだと何パーセントってことですけど、まあこの辺はスヌース間隔は1分から多分10分ぐらいまでできるんじゃないですかね。で、その下に
OK ボタン、キャンセルボタン、 OK ボタン、アラームの設定、ディスクロック解凍
で、スヌース設定ができました。その後、
感覚コロン3分、選択繰り最大回数コロン5回
で、最大回数は5回、その下、
繰り返し設定、スムーズ設定、音声設定、最大再生、再生方法コロン、指定時間ループ再生、
指定時間ループ再生、これはどうすんだ。
アラート再生方法、1ループ再生、OK ボタン、指定時間ループ再生、
よくわかんないですけど、まあこの2つがあると。
OK、 アラームの設定、ディスクロック解凍、最大再生時間コロン30秒、
最大再生時間は何分、何秒にしますかと。
編集ボックス30、
これは、秒で設定すると。で、これも
スライダー 40%、
真ん中にスライダーがあって、その右側に
編集ボックス30、
入力できるようになってます。ここをタップすると
半角数字記号モード
ということで、数字で入力することが可能です。
アラームの設定、ディスクロック解凍、最大再生時間コロン30秒、ファイル指定、音声コロン、内蔵サウンド、
これを変更
ができるのか。アラート、アラーム、音声、OK、キャンセル、一件、内蔵サウンド、時刻読み上げ、SD カードのファイルを指定、時刻読み上げ、アラームオンプラス時刻読み上げ
ということで、これは多分 SD カードってことで、 SD カードから自分で MP3 だか何だか分かんないけど、持ってきて再生することも可能ですよってことで、音楽も再生できるってことですね。はい、
アラームの設定、ディスクロック解凍、
音声内蔵サウンドで、あとはですね、
ファイル指定、カッコ未設定、無効、
これはどうすんだ。
音声アラート、アラーム、音声 OK キャンセル、1件中4件目から4件目までを表示しています。
多分これはですね、 SD カードってところを、
SD カードのファイルを指定、 OK、 アラームの設定、
そうすると
ファイル指定、カッコ未設定、
ファイル指定ができて、
アラームの設定、ディスクロック解、1件中13、ポッドキャスツ、ミュージック、ポッドキャスツ、リングトーンズ、アラームズ、ノーティフィケーションズ、ピクチャーズ、ムービーズ、ダウンロード、DCIM、ベース、アプリケーション、
Android、SD カードの中が見られるということですね。
コム、サテライトさん、コム、Android、 2012マコムセブンナレッジオラリスオミスヨン地金持って
という形で、読んだじゃん。チコちゃん。1時間ごとになってるね。なったそうです。よかったですね。というわけで、音声ってところは SD カードのファイルをっていうのにすると、ファイル設定っていうのができます。
で、
私はこれが
内蔵サウンド。
内蔵サウンドということで、設定して
OK ボタンアラームの設定オフィスクロック解凍
でとりあえずいいかな。はい、
アラームの設定オフィスク
で
音量テスト括弧音が出ますボタン、
これで、設定ができます。でこれが
1括弧無題午前0時0分毎週括弧月水金土2括弧括弧無題午前0時0分1回のみ3括弧無題午前0時0分1回のみ4括弧無題午前0時0分1回のみ
というので一番最後は
20件目から20件目までを10括弧無題午前0時0分1回のみ
という感じであります。なので、自分が必要なところを時間に設定して、お知らせしてもらうと、まあ、便利にこう、何かの準備をしなきゃいけないとか、そういった時に使えるんではないでしょうか。はいはい、
ホーム2件中3件目を表示しています。
さて、
着信音量 10%
ツイッターが来ているのでしょうか。よいしょう。では、ツイッターの方を確認してみましょう。よしきさんこんばんは。Google プレイのおすすめアプリ U のどっかで見たことあるな。わしも探してみよう。どうやったら出てきよったっけということで一応やりましょう。
22時3分着信音量 10%
プレイストア開く。
プレイストア。プレイストア。
その中のですね。どこだったっけ。
アプリ。
画面の左側の上の方から見ていくと。というところのこのアプリをいきます。でそうすると
トラックス集合写真共有括弧スタッフのおすすめドコモあなたへのおすすめ
というふうに画面の左側です。タブレットの場合は違うかもしれませんけど
ドコモ括弧あなたへのおすすめ
すごいちっちゃいんですけども細いんですけども左側を下がっていけば必ずここに行きます。上から行くとタップしました。すると
1件中7件目から22おすすめをもっとカスタマイズおすすめを参考にするために知り合いを追加してみませんか。選択するにはタップします。
なんか知り合いと関係があるのか。
ロケスマ括弧デジタルアドバンテージ候補無料 LINE 入社コレクター括弧鍋無料 TV 番組用カッコトランス無料 SD モードメールバックアッププラス SNS カッコビル系アップス290ヤフーマンカッコヤフージャパンコード無料恋愛ニュースプラスカッコシモンコンサルトン INC 無料 SD モードメール 3GSWITCH カッコは DIGA コンテンツリンクカッコパナソニックコード王将マックカッコデジタルアドバンテージコード DIGA コンテンツリンクカッコパナソニックコーポレーション無料。
このパナソニックのやつが優れてて、あ違う、この D がじゃなくてパナソニックなんとかっていうのがもう一個あってですね、あのこれがすごいんですね、あの家にもしパナソニックの冷蔵庫、パナソニックの炊飯器、パナソニックの電子レンジ、テレビ D が等々、あ洗濯機もだあるとですね、これが全部スマートフォンで管理できるそうで、そういうアプリも存在するようですね、要はこういう順序でこのあなたへおすすめのアプリっていうところへ行くことが可能です。普通のおすすめのアプリはね、あんまりちょっと面白くなかったかな、まあ人によってだと思うんですけども、はい、このように移動します。
着信音量 10%、
はい、さて次、TS さんこんばんは。こんばんは、音声時計アプリ便利そうですね。しかも男性の声の音声時計は、初めて聞きました。あそうなんですか、はい、藤川さん一つ落としてみました。便利なんですが好みの声を探さないといけないみたいですね。あ いけないみたいです。汗、はい、おっしゃる通りだと思いますが、好みの声があるかどうかという問題もあるのかなという気がいたします。はい、今日はこれぐらいですかね。はい、今日は何人に聞いていただけたんでしょうか。いけね、間違えた。最近10名ぐらいですよね。あ、今日は15名の方に聞いていただいてますね。この前でちょっと多いですね。ノベリスナス165、大したことねえやって言ってどっか去っていっちゃったんですね。ありがとうございます。はい、こんな感じです。いっぱい落としてきたアプリはあるので、まあおいおい使えそうなアプリがあれば放送で取り上げていきたいなと思っております。で、ローソンなんかもあって落としてきてあるんですけども、音声でね使えないといけないし、この前ねサザエさん のクイズアプリがあって落としてきたんですけど、問題のところになると大問題で読まないんですね。でこれは iPhone だと、読むサザエさん、なんだっけな、サザエさんで多分検索してもらえるとね iPhone の人は見つけられると思います。で結構マニアックな質問もあったりで、なかなか中級上級までみんないけないって言ってるお友達、友人がいましたけど、 iPhone だと、これが結構楽しめるらしいですので でもしよかったらやってみてはいかがでしょうか。ゲームなんかもねって思うんですけど、私はあんまり最近ゲームをやらないもので、開拓できていないのが現状です。それから、SP モードメールのバックアップの件で一つありまして、ドコモメールっていうのが今度始まりまして、始まるそうで、ただ今の私が使ってる端末はまだそれに対応してないので、サーバーの方でバックアップを取ることはできない、SP モードメールに関してはできないんですけれども、ドコモバックアップツールというものを使って、SD カードに保存はできます。で、ただこれこの前ちょっと調べたらですね、多少癖があります。表示されているもの、例えば全て選択っていうのをチェックする、全て選択っていうのをチェックする、タップすると今度は全て解除っていう表示になるんですね。で、このチェックがついてるチェックがついてないではなくて、表示されてるものをタップすると表示が変わるわけですね。その全て選択する、全て解除する、で、その表示されてて読み上げるものはこれからやりたい動作を表していて、それにチェックがつけば全てがチェックされるのではなくて全て解除されてしまうということなんですね。だから表示されているものがタップすると実行されて、次に表示されているものはこれから動作しますよという項目が表示されているという状態なので、非常にこう癖があって分かりにくいんですが、まあ、また次回にこれを取り上げられたらいいかなとも思っています。もう一度チェックします。メッセージ等来ていないようですので、今日はこれで放送を終わりたいと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また次回の放送の際も、よろしくお願いいたします。デカプーがお送りするチャレンジ音声で Android スマートフォン、本日の放送を終了いたします。今日はありがとうございました。